ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒にお届けしていきます。ナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日の質問はどのような質問が届いてますか。
はい、本田さん、こんばんは。いつもブログを拝見しています。本田さんがおっしゃっている人の機嫌より自分の機嫌という発信に触れて、それを意識して過ごすようになり、これが自分を大切にすることなんだなぁと体感中で、少しずつ楽になってきています。ありがとうございます。ですが、まだ旦那が怒っていたりすると、つい自分が悪いことをしたのかなと気になってしまいます。そんな時、自分をまだまだ大切にできていないなと感じるのですが、本田さんの場合はどのようにされますか、という質問です。
はい、ありがとうございます。ブログを読んでくださって嬉しいです。そして人の機嫌より自分の機嫌というのを実践されてくださっているようで、ちょっとずつ効果が出ているということで、なんかやっぱりこういう声が一番嬉しいなと単純に純粋に思うんですけれども、うん、ありがとうございます。そして旦那さんが怒っているたら、自分が悪いことしたんじゃないかなっていう、ご質問と、その自分を大切にするっていうことについて、お話ししたいと思います。まずですね、私が、その自分を大切にするっていうことに関して、最近すごく個人的に思うんですけども、もし何かのヒントになればと思うんですけど、その自分を大切にするっていうのは、イコール、人を大切にするっていうことですよね。人を大切にするってよく、言われてますよね。人を大切にしましょうっていうふうに、言われてますよね。人を大切にするって何だろうっていうふうに、自分イコール人っていうふうに考えたときに、よく、そうだな、人を大切にするっていうのは、何かその人の役に立つことをしなきゃいけないとか、その人のために何かをしなきゃいけないとか、なんか助けないといけないとか、なんか、例えば、旦那さんではなく、その一般的な人っていうことに関して言うんだったら、なんか別に好きでもないのに、すごく無理して好きになろうとしたりとか、することじゃないと思うんですよね、人を大切にするっていうのは。もちろん、その自分がしたくて、その人を喜ばせたくて、する分には何をしても、楽しいですよね。だけど、人を大切にしなきゃいけないっていうことで、何かその人の役に立たなきゃいけないっていうのは、全然思わなくてよくてですね。それって別にしなくてもいい、したくなければしなくてもよくて、それイコール人を大切にするっていうことではないと思うんですね。で、その人を大切にするっていうのは、例えばじゃあ相手のどんな感情にも OK を出す。ことだと思うんですよね。 もうただそうなんだね。
うん、
オッケーっていう感じで、はい、そう、さっきね、ちょっとオッケーとか言って、私がローラの真似したので、多分今なんかつぼっちゃったと思うんですけど、そうなんです。そう、オッケーって、まあ、ローラみたいにしてもいいですし、うん、なんか、あ、そうなんだねっていうふうに、ん、じゃあ、たとえ、相手の方がですね、じゃあ、ユーゴリンのこと嫌いだよって言われた場合に、う
ん、はい、
私は、あ、そうなんだね、OK。そんな軽い感じで、そうなんだねっていう感じに受け止められるんですよね。
うん、
なぜかというと、相手のどんな感情も OK を出せるっていうのは、
うん、
その自分のどんな感情にも OK を出す。
うん、
イコール、相手イコール自分、
うん。
人を大事にするイコール自分を大事にするっていうことだと思うんですね。
うん、
なので、自分のどんな感情にも OK を出す。イコール、ってことは相手のどんな感情にも OK を出すっていうのは、
うん、
本当に自分を大事にすることなんじゃないかなっていうふうに、
うん、
思うんですね。そうすると、自分の、まあ、いい感情、悪い感情です。いい悪いはないんですけど、
うん、
感じたい感情、感じたくない感情ってありますよね。
うん、
に関しても、OK を出すから、
うん、
相手のどんな感情にも OK を出せるようになる。
うん、
っていうことで、もちろんね、人間ですから、いろんな感情が湧いてくると思うんですよね。それに、こう、ジャッジせずに全部、そうなんだね、OK っていうふうに、
はい、
まずやってみられるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、あと人が怒ってるって、まあ怒ってる人って苦手ですよね。なんか嫌ですよね。
ね
私もね、なんかね、最近気にならなくなったんですけど、昔、例えばなんか、こう食事にどこか、レストランに行ったりしても、
うん、
怒ってる人とかいると、なんかわかんないけど嫌だなって、条件反射的に思ったりとかしてたんですけど、うん、なんか、こう、人の顔色を伺うっていうか、
うん、
全然知らない人、まあ、知ってる人知らない人関わらず、すごい怒ってる人がいると、気になっちゃいますよね。
はい、
それが、例えば近しい人だったりすると、
うん、
なんか、うわ、怒らせちゃったとかって、思いがちですよね。
うん、
そうすると、まあ、一人反省大会みたいになっちゃって、あれ、なんかまずいこと言っちゃったかなとか、あれ、なんか私いけないことしちゃったかなとかっていうふうに思いがちですよね。
はい、
なんか、あれかな、これかなとかってよくありがちなんですけど、
うん、
これって、思考がぐるぐるぐるぐる回り出すと、どんどんどんどん悪循環になりまして、私も昔よくやってたんですけど、
はい、
これは単なる条件反射なんですね。
うん、
まあ、よく考えてみていただきたいんですけど、怒っている人っていうのは、まあ、その人の理由で、本人は本人の理由があって怒ってるんですけど、まあ、その奥には例えばで愛されたいとかいろんな感情があると思うんですね。
うん、
まあ、それは今回は置いといて、その怒ってる人を見た時の自分、の時にですね、
うん、
もうイコール条件反射的に反応の一つとして、なんだろう、例えばじゃあ、梅干しを想像しただけでなんか、っていうような反射、もう条件反射になっちゃってる方が多いんですよね。
はいはい、
で私もなってたんですけど、
うん、
それ、あれおかしいなって途中から思って、これはどこから来ているんだっていうところに一回、うん、なんだろう、客観的に自分を見てみたんですね。
はい、
なんかもう、多分、反射的に、怖い、なんだろう、悪いことしたかなって思う方って非常に多いと思うんですね。
はい、
で、まあ、私もそうだったんですけど、
うん、
そういう人っていうのは、やっぱり、まあ、過去は関係ないんですけど、過去に、怒る人によって傷ついた経験があるんですよね、やっぱり。
うん、
例えば、まあ、一つの例としては、親から、
はい、
なんか、あなたが何なんだから悪いのよって、
うん、
まあ、怒られたりとかしてるんですよね。
うん、
で、まあ、結局その、親の言うことを素直に信じちゃった。
あ、はい、
で、結局、まあ、子供は素直ですから、
うん、
別にそれが親が悪いわけじゃないんですけど、そうすることによって、どうにか親を怒らせないように、怒らせないようにっていうふ
う
に、なんか、親の機嫌を、こう、伺うようになっちゃったっていう方がすごい多くて、で、なんか、こう、あなたが何なんだから悪いのよって言われたときに、
うん、
ああ、また怒らしちゃった自分が悪いんだ、ああ、自分がなんか悪かったんだっていうふうに、こう、条件反射的になってる方が多いんですよね。
うん、
で、ここで、 一個考えていただきたいのが、その親が怒ったのは、まずあなたが悪いからではないんですね。
うんうん、
でまずあなたに何かが足りないわけでもない、
うんうんうん。
で、先ほども言いましたように、親は親の理由で勝手に怒ってるんですね。
うん、
で、それがまあ、私たち、まあよく刷り込まれているんですけど、うん、その人はその人の原因で怒っている。
うん、
それを信じちゃっただけなんですね、
うん。
結局なんか、まあ怒る人っていうのは、何かこう、もう自分の中にこう、溜まってるものがあって、
はい、
例えば、こうやって今、ボールペンがありますけど、ボールペンが転んでも怒るんですよ。そういう人っていうのは、そういう時っていうのは。
うんうんうん、
だから、何を言っても怒るし、何を言わなくても怒るんですよ。で、言ったら言ったで、
うん、
なんで言うんだって怒るし、言わなかったら言わなかったで、なんで言わなかったんだっていうふうに怒ったりするんですよ。
うんう
ん、じゃあどうしたらいいのってことなんですけど、
うんうん、
まあ残念ながらその人の怒りを止めることはできないので、
うん、
先ほども最初に言ったように、その人の感情に、まあ、オッキーを出す。
はい。
冷たいようですけど、本人が好きで怒っているので、それはもうどうしようもない。
うんうんうん、
というふうに、ある程度割り切る。
はい。
っていうのがとても大事。で、うん、それがただ、なんだろう。まあ、標的になっちゃっただけっていうか。
うん、
なので、単なる引き金でしかなかったんですよね。だから、それは、もちろん親が悪いわけでもないし、その旦那さんが悪いわけでもない。
うんうん、
で、すごいここで大事な視点を持ってほしいのが、誰が悪いっていう発想をもうやめましょうってことです。悪い人はいないんですよ。
うん、
親も悪くないし、その過去の、他のあなたを傷つけてきた、私たちを傷つけてきた人も悪くないし、
うん、
旦那さんも悪くない。その人はその人が好きで、その感情を味わっているだけ。う
ん、はい。
なので、まず誰が悪い、私が悪い、誰が悪いっていう視点を、やめるっていうのがすごい大きなポイントになるんじゃないかなと思うんですね。で、そこで、これを声に出してね、一緒に言ってみていただきたいことがあるんですよね。まあ、今から私が言うので、まあ、恥かすいがらずに、一緒にね、私の後に、じゃあ今、ナッチにね、無茶ぶりですけど、お願いしようと思うんですけど、はい、じゃあ、まあ、ご一緒にこの後、お願いしますね。
はい、
じゃあ、旦那さんにしましょうか、
はい。
旦那さんは旦那さんの理由で怒っていた。
旦那さんは旦那さんの理由で怒っていた。
旦那は、旦那にしますね。もうおめでとうございます。旦那は旦那の都合で怒っていた。
旦那は旦那の都合で怒っていた。
旦那は旦那自身の感情を表現していただけだ。
旦那は旦那自身の表現、感情を表現していただけだ。
旦那は私が悪いから怒っていたのではない。
旦那は私が悪いから怒っていたのではない。
私が良くても悪くても怒るときは怒っている。
私が良くても悪くても怒っているときは怒っている。
私が足りないからじゃないんだ。
私が足りないからじゃないんだ。
私がダメだからじゃないんだ。
私がダメだからじゃないんだ。
私はもう言われたことを真に受けません。
私はもう言われたことを真に受けません。
私はこれまで浴びた一切の否定と批判を受け取らないでお返しします。
私はこれまで浴びた一切の否定と批判を受け取らないでお返しします。
さすがナッチ、すごいですね。はい。私が受け取らなくても、旦那は大丈夫です。
私が受け取らなくても、旦那は大丈夫です、
うん。私は旦那の怒る気持ちも存在全体もそのまま尊重します。
私は旦那の怒る気持ちも存在そのものもそのまま尊重します。
私は怒っても怒らなくても大丈夫です。
私は怒っても怒らなくても大丈夫です。
旦那は旦那で大丈夫です。
旦那は旦那で大丈夫です。
私はこの私で大丈夫です。
私はこの私で大丈夫です。
さあ、行ってみて気分はどうでしたかね。どうでしたかね、なんて。
なるほどっていうか、なんか新しい価値観が
発
見できた感じがします、
ね。いいですね。これを、声に出して言うことが大事なので、声に出して、今の、ナッチみたいに、私の後について言ってみてください。うん、これがね、何回も何回も言っていて、本当に自分の腑に落ちてきたときに、 この呪いは解けます。
はい。
本当にね、人の顔色に怯えたりとか、人の機嫌を取ることがぐっとぐっと減って、
うんうん、
そして自分を責めることもすごく減ってきますので、うん、人の怒りの原因は、こう自分にあるっていう、そもそもこれもビリーフ、思い込みなんですけど、
はい、
その人が怒ったっていう、イコール自分が悪いんじゃないかっていう、この自動のさっきのレモンの条件反射ですね。
はいはい、
そのパターンを今ここでバシッと切っちゃいましょう。私もね、実は今こんな感じで、なんか好き勝手に生きてますけど、意外じゃないな。意外っていうか、本当にすごい人の顔色を気にしてました。常に人に優しくあらなければという変な価値観をインストールした時があって、人の感情をやっぱり受けやすいというか何を感じて、受けやすいというかもちろん全てわかんないですよ。けど、なんか、こう、傷つけないようにとか、傷つけちゃいけないとかって思っていたので、でも、傷つきたい人は自分が傷つきたくて傷ついてるんですよね。で、私もやっぱりレモンにしちゃいましたね。最初梅干しだったのね。ごめんなさいね。梅干しでしたね。梅干しからとレモンに変わっちゃいましたけど、梅干しの状態だったんです、本当に。それが、やっぱり、条件、おかしいなと思って、これはどこから来るんだってなった時に、あ、条件反射になってるだけだ。っていうことに気づいて、この呪いが完全に解けました。すると、人の機嫌は人の機嫌。私は私の機嫌。で、自分に集中することができますね。で、最初に戻りますけど、自分を大切にするっていうのは、自分のどの感情にも OK を出す。ですから、もちろんその、嫌な感情にも OK を出す。イコール相手の嫌な感情にも OK を出す。っていうことが、腑に落ちてくると本当に楽になってきますので、ぜひね、お試しください。今、いろいろナッチがね、リピートしてくれたものを一緒にね、声に出して言ってるうちにこの呪いは必ず解けますので、ぜひ、お試しください。そして大切なのは、一つ、して思ってほしいのは、誰が悪いという発想をもうやめましょうっていうことですね。これですごく、こう、自分を否定することも少なくなってくると思いますし、本当にね、こう、自分を表現して楽しく生きることが、できやすくなると思いますので、ぜひ、お試しください。
はい。
はい。
はい。この番組では、質問やご意見をお待ちしております。本田優子のホームページ、youkohonda.com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。